今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の1章14節です。ヨハネによる福音書の1章14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元からこらえた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アメン。それでは一言お祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえます。今も生きておられ、我らのうちにおられ、そして御言葉として私たちのうちにとどまろうと、あなたがこの世に来てくださったことを感謝いたします。私たちがあなたのという御言葉をいただくときに、私たちのうちにその言葉が肉体となって宿る、この奥義が実現します。今その奥義を実現する時として、今我らを整えてください。語るしもべの唇及び預かる人々の耳を清めてください。これからの時が、ただ御霊が諸教会に語り継げようと言われるその御声によく聞いたならば従い、そうして言葉が我らのうちに実体化していくものでありますように、すべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このヨハネ1章14節は本日のテフィリン箇所ですけれども、この言葉、ギリシャ語ではロゴスと言いますけれども、ロゴス、それは、客観的な真理を伝えるための言葉、ですから、いわゆる言語のみならず、物事の断り、ことわざとか、あるいは、数学の方式も、ロゴスに入るんじゃないかと私は思っております。物事の道理、断り、また法則、それを客観的に伝える、ものがロゴス。そしてそのロゴスが私たちのうちに肉体となって、肉体の中に宿ってくださる、すなわち言葉なるキリストね、イエス様はロゴスなるお方、このロゴスが世界の始まる前からあり、存在し、すなわち、B 動詞ですね、ヘブライ語ではハヤーと言います。また、ギリシャ語ではエイミー、その言葉のあるお方がおられる、冒頭で、宣言しました、カエサーのそのミナ、カエサーのミナは、私はある、エフエ、アシェルエフエ、要するにハヤー、エフエはハヤーです。私は、ありてあるものだ、私はすべての存在を荒らせるものだ、私は、人を命ある存在として荒らせるもの。そして、神様は言葉によって世界を創造されました。そしてその神様がお言葉によって創造した世界はすべて良いと言われました。神様は創世記1章で6回良しを言われております。この物事を存在させるお方、物事を良し、ヘブライ語で良しは頭部、この間から学んでおりますけれども、この頭部なるものとして世界を創造された神様が、私たちの中に、住まわれた。それがこのヨハネ1章の14節で、言葉は人となって、ちなみにこの、人、言語では、サルクスというギリシャ語、これは肉、肉体の肉です。言葉は肉となって、そして私たちの間に住まわれた。この間、ギリシャ語で円ですから、英語で言うところのイン、要するに私たちの中、私たちの、間に住まわれた。 住まれたというのは、仮宿を取ったとか、あるいはテントを設けた、幕屋を設けた、そういう意味です。ですから、言葉なるお方が肉体を取って、私たち人間の中に、肉体として仮宿を設けられた。そして私たちはこの方の栄光を見た。父の身元からこらえた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。恵みと誠、誠は真理、です。この方は恵みと真理とに満ちておられる。ですから言葉なるお方が私たちこの人間世界の中に降りてこられて肉体を捉えて受肉し、そして私たちのうちに仮宿を設けられた。で、この、確かにイエス様が、2000年前、この地上に降りてこられた。そのことを表しておると同時に、私たちという肉体の中に言葉なるお方が、来て宿ってくださるということも、それと同時に意味しております。皆さん今、テフィリンをしておりますね。まさしくテフィリンがその、このヨハネ一章十四節そのものですね。言葉なるお方が皆さんの中に打ち込まれるとき、刻みつけられるとき、皆さんの中にこのお方が存在するんです。早するものなんです。よくですね、天聖教会において引用されるのが、新命記の6章、ここ、ユダヤ人であ あるならば、一日に一度はもう必ず、この、新命記の6章、6節、7節、暗唱されるんですけども、その次のね、新命記の6章の、4節と5節ですね、暗唱されるな。で、この新命記の6章の4節から9節までの一連の箇所を、メズーザーと呼ばれるんですけども、ユダヤ人の家庭であるならば、ね、この言葉が、柱に、ね、刻みつけられて、メズーザー、それは、柱、ですけども、聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。この重要な命令で始まる、この言葉の、この6節のところ、私が今日、あなたに命じるこれらの言葉を、あなたの心に刻みなさい。ここの心に刻みなさい。というところ、ヘブライ語だ、ハヤーです。微動詞ですね。ですから、あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心にあらせなさい。私はあるのある。ですから、存在なるお方をあなた方の心に、ね、存在させなさい。これがテプリンです。公園ユニバーシティの、同じ、公園ユニバーシティで学んで、今ね、世界中をテペリン講師として、飛び回っておられるコンチャングル先生はですね、この御言葉を暗唱することを早、この締め切りの6章の、この、6節から、取ったんですけれども、あなた方の心の中に刻み込みなさい。すなわち、あなた方の心に存在させなさい。ですから、テフィリンは皆さんの心の内に御言葉を存在させるということ。そして、存在あるお方を皆さんの内に存在させることが、すなわちこの、御言葉暗唱テフィリンですね。で、何節。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。書いてありますけども、この教え込みなさい。これはシャナンというヘブライ語ですけれども、これですね、要するにコツコツ、コツコツと刻みつけるということです。あるいは、ね、刃物を研ぐとか、ね、シャープにする、そういう意味が、このあなた方の子供たちによく、ね、刻み込みなさいという意味です。ですから、ね、子供たちのみならず、皆さん自身、自分で、ね、自分の頭をコツコツ、ね、叩くようなつもりで、この御言葉をよく皆さんの中に刻みつけ、そしてそれと同時に皆さんという刃物をよくシャープにしなさい、ということです。テピリンしている人のその祈りは非常にシャープです。テピリンしている人のその存在そのものは非常にシャープに研ぎ澄まされたように見えます。なぜ、ね、もうこのシャナンされているからですね、御言葉が皆さんの の中に入り込む。皆さんが手引きにするならば、皆さんは、ね、皆さんを刃物だとするならば、よき研ぎ澄ますことが、要するに、テピリンという行為になります。そして、ね、あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。で、ここの唱えなさい。これヘブライ語ではダバールと言います。ね、ダバール。よく、ね、聞きますね。まあ、といっても、ダバール。これ、ここの、唱えなさいという、ここはですね、口論するとか、論じ合うとか、ね、あるいはトークアバウト、ね。キング・ジェームズ・バージョンでは、ここはトークアバウト。訳されています。ですから、二人、ね、以上で、ね、この御言葉を互いが互いに、ね、ダバールし合う、話し合う。この御言葉について、この御言葉は、ね、こう書いてある。そして、ね、あそこにもこう書いてある。ですから、この言葉について論じ合う、ということをここでしなさい、言われております。そして8節、ね、これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。この記章として額の上に置く、この、ユダヤ人がですね、敬虔なユダヤ人がこの額にこの記章として置いているその記章を、ね、テピリン箱と言いますね。テピリン、ですからユダヤ人たちはこの御言葉をここに置く、そして、この印としてあなたの手に結びつけ、ここの結びつけというのはカシャールというヘブライ語ですけども、これですね、同盟するとか連合するという意味です。ですからこれを、ね、すなわち御言葉を印としてあなたの手に結びつけなさい。要するに手に連合させ、そして額の上に、置きなさい。で、ここの額の上に置きなさい。ここも先ほどの早ですね、額の上に存在させなさい。ですから、ね、このテピリン、手に結びつけ額の上に置くことを、ね、テピリン、そのテピリン箱そのものをテピリンって言うんですけども、ですからしっかりとあなた方のこの手に言葉を結びつけ、ね、手は物事を、ね、する、そういう代表的な、体の器官ですね。ですから皆さんの、ね、するということと御言葉とを連合させなさいということであり、そして額の上に置きなさい、ね、この眉間の、真ん中のこのところにこの御言葉を存在させなさい、早させなさい、それがこの、まあ、ヘブライ語をもとにこの新約の6章4節から9節のところですから、ここ、ね、とても重要な箇所ですね。本当にテフィリンの奥義が詰まりに詰まっております。ですから皆さんのうちに早させること、皆さんのうちに御言葉を存在させること、私は早である、私はあるというお方を皆さんの心にあらせ、皆さんの額にあらせ、皆さんの手にあらせ、そして子供たちにそれを、ね、コツコツコツコツと、ね、刻みつけて、そして皆さんの子供を神の姿形に彫刻しなさい。それが、まあ、この、今日の、新約の6章の、ね、この箇所にあたります。ですから存在されるお方を皆さんのうちに存在させることが、要するにテフィリンの、その、まあ、奥義であり、まあ、非常に高揚ですね。ですから皆さんのうちにテフィリンさせること、御言葉を存在させること、これは創造者なる主を皆さんのうちに刻みつけることであり、そして皆さんのうちに存在させることです。この初めからおられるお方、ね、存在されるお方、言葉が肉となって私たちのうちに、ね、宿を取られる創造主なるお方が皆さんのうちにあらせられるために、ね、御言葉テピリンが必要ですけども、じゃあこの存在されるお方、ね、一体いつから存在されたか、ね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、ね、この初めからです。この初めというのは創世記一章一節のあの初めの以前であることが、先々週でしたか、終日礼拝で学びました。要するに永遠の時からです。まだ時間という存在が作られる以前です、ね、時間今存在してますね。皆さん今時間の中に生きておりますけれども、その時間を神様が、ね、バラーさせる、ね、刻 切り取られる以前から永遠の昔から存在されたお方、御言葉なるお方、ロゴスなるお方、キリスト。このお方は初めからヨドヘバウヘ、私はあるというお方、主の御名を取って来られますけれども、ヨハネの福音書の19章19節にポンテオピラトが罪状書きを書いている場面があるんですけれども、その内容、ユダヤ人の王ナザレ人イエス、ポンテオピラトは書きました。それの、ヘブライ語の頭文字を、だけを取ると、ヨドヘワブヘ、すなわち、エホバ主の皆がそのポンテオピラトの罪状書きに書かれてあった。ですから、イエス様は元からこの十字架の上にかかられるものとしてこの世に来られた。初めから主の皆の中に死が含まれているんです。主エホバの皆、ヨドヘワブヘの中にもう初めから、もうですから死が含まれているんです。ユッド、これは手という意味です。ユドヘバブヘの、兵は見よ、その目でじっくりと見よ。それからバブ、これは釘という意味です。さらに最後の兵も、また再び見よという意味です。ですから手を見よ、釘を見よ、あの十字架の上で釘付けられたお方をしっかりとあなたの目を持って見なさい。それが主エホバの皆の意味です。ですから主エホバの皆、その中には、初めから十字架の上で死なれるということ前提で、前提が書かれてあるんですね。この、初めから存在させるお方、初めから存在なる主は十字架の上で、死んで、そして皆さんを命あるも存在としてあらせるために、皆さんを頭部に作り変えるために、主はその皆を定められたんです。ピラトは、罪状書きでユダヤ人の王ナザレ人イエスと、書きました。そしてそのヘブライ語、このものを、本当に、イエス様が、ナザレ人の王イエス、自分はユダヤ人の王だと自称したと、書き直してください、そういうふうに必死にお願いするんですけど、しかしピラトは、私が書いたことは私が書いたのだ、そしてそのまま、頑としてそれは変えませんでした。これ、本当に世界の元に置かれる前からもうすでに、十字架がすでにあったんです。人間がたとえ神様を裏切って罪ある存在となってしまったとしても、その責任を取るために命を投げ出して、そして、人をその罪ある状態から一転して神の子供に作り変えるために、頭部でない状態になってしまった人間を頭部にするために、その人間の中に頭部を再構築するために存在するお方である。神様はもうあらかじめ主エホバの皆の中にそれを組み込まれたんです。イエス様の名前も、ヘブライ語で見れば全くそうですね。イエス様、イエシュア、それがヘブライ語の発音ですけども、ヨッシン・ワブ・アイン、ユッド、これは先ほどの手、そしてシン、これ、もともとは歯、この歯、口の中には歯、歯の意味ですけども、要するに、噛み砕くとか、打ち砕くとか、あるいは裁くとか、破滅させるとか、そういう意味です。そして、ユッシン・ワブ・アインのその3番目の言葉、ワブ、これは、釘という意味でした。それから、アイン、これはですね、目、この目という意味ですけども、ですから、イエスは、イエシュアの皆の意味も、この手、破壊、釘、目、すなわち、これをつなげるならば、あの十字架の手、破壊され、裁かれて、打ち砕かれる、その、釘でもってそのように裁かれるお方をあなたの目でもってよくじっくり見なさい。ですから皆さんの目は十字架の上に釘付けられるイエス様を見続けるべきです。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないべきなんです。このイエス様にあって歩み続けていくならば、皆さんは頭部でないものであったとしても 頭部に作り変えられていくんです、ね、ですから、ね、この罪許すお方、そして罪を打ち砕き、サタンの頭を砕かれるお方、このお方を皆さんのうちにハイヤーさせなさい。それが申命記の6章のあの箇所です。御言葉をしっかりと皆さんのうちに刻みつけなさい。子供たちによくこの御言葉を刻み込みなさい。手ピリにしなさいとはそういうものです。ですから子供たちのうちにこの全能者をもうご性質を刻みつけなさい。皆さんのうちに刻みつけなさい。存在させなさい。存在させたら一体どういうことが起こるんでしょうね。天と地を創造された方です。天地は御言葉によって創造されました。その天地創造のその御言葉が皆さんのうちに存在する、これ命令です。神様の命令は皆さんのうちにこの天地創造の御言葉を存在させなさい。子供たちに刻み込みなさい。天地創造の主のその言葉なるお方が皆さんのうちに刻み込まれたら、ね、どういうことが起こるか、もうこれちょっと私たちの想像はつかないんですけども、しかし少なくとも想像の、ね、御業が皆さんの中に起こります。皆さんが今までできなかったことができるようになっていきます。今までどうしても、ね、お酒をやめることができなかった、ね、もうどうしても怒りの性質、これを手放せなかったけれども、御言葉が皆さんのうちに入っていけば入っていくほどに創造の御業が起こるんです。そして創造の御業とは頭部なる創造です。 よしことごとくよし、甚だよしのその言葉が皆さんのうちに存在するならば、その御言葉が皆さんを塗り替え作り替えていくんです。再創造の技が皆さんのうちに起こり、そして皆さんの行くところ行くところ、ね、創造主なる主の臨在が漂うんですね。行く先行く先で頭部でなかったところに皆さんがそのところにちょこんとはや存在するだけで、あらゆる闇が逃げ去り、あらゆる悪しき者が皆さんの存在を嫌がり、そして皆さんが行くところ行くところ、足の裏で踏むところことごとく皆さんのものになっていく、ね、キュン先生よくおっしゃってましたね。御言葉テピリンする人はもう、ご先説も覚えれば、行くところ行くところ、足の裏で踏むところことごとくその人のものになっていく、ね、まさしく御言葉の根拠があるんですね。だって創造主なるお方が皆さんのうちにご先説も宿るんだったら、ね、それはそれが起こるでしょう、ね、御言葉はそれほど重要な存在です。だって創造主そのものあるお方が御言葉ですから。ですから皆さんね、皆さんお祈りしますね、御言葉をテピリンする人の祈りはもう本当に、ね、もうスナイパーライフルで100発100中でもう狙い澄ましたかのようにプカーンと、ね、的を射る、そのような祈りですけども、しかし御言葉をテピリンしていない人は数打ちゃなんぼの祈りになってしまいます、ね、もうくださいくださいくださいくださいくださいって、そういうふうにですね、もう100回唱えて3時間4時間も5時間も、ね、祈り連発して、そして数打ってそのうちの、ね、一発がなんとかもう信仰を混ぜ込んだ祈り でそれで、まあ、当たる、ね、そういう祈りになるでしょうけど、しかし御言葉が刻み込まれたならば100発100中的を射た祈りですね。御言葉が、ね、テピリンされていない人は、ね、もう数打ってもう数打っちゃなんぼの祈りですけども、しかし100発100中なんです。御言葉を盾にした祈り、これは、だって聖書の御言葉は契約書ですね。契約書をこういうふうに突きつけて、ほら契約書の何条、ね、第 何節にこう書いてある、だからそれゆえこれをもとにして、ね、あなたに請求します、非常に的を射た請求ですけども、しかし、ね、御言葉がその人の中に存在しないならば、その人は、ね、お願いしますお願いしますお願いしますってもう 何百回も、ね、ペコペコ頭を下げて拝み倒すような、そういう祈りになってしまいますね。皆さん御言葉テピリンするならば祈りが100発100中なんです。御言葉が入り込んでいるならば、そもそも的を射ない祈りをしなくなります。ですから、ね、祈りの時間は非常に減るんですけど、しかし鋭いシャープな的を射た祈りがその人をできるようになります。 ですから御言葉を皆さんのうちに存在させなければ本当に疲れることが多いんですね。時間を浪することも多いです。けれども御言葉を皆さんのうちに存在させるならば、創造主なるお方、癒し主なるお方、買い戻しの権利のあるお方が皆さんのうちに存在するわけですから、ですから皆さんが祈る上でも本当によく研ぎ澄まされたものになっていきます。人生を、ね、もう祈りのみならず人生の中の行動においても非常に的を射た、ね、行動をするようになっていきます。御言葉が刻みつけられていくならば、あ、この行動は、的を射ないことだ、あ、この行動をするならば、これこれこういうふうになって、そして良くないことが起こる、じゃあやめようって、ね、そういうふうになるんですね。私もですね、御言葉を手ピリにするようになってから無駄な唇が本当に減った、そういうふうに実感しております。以前ね、手ピリにする前だったらもう口癖で、人がこれこれこういうふうに、ね、言ってしまったら、ちょっと余計なことを、ね、言ってしまったり、ね、そしてその場の空気をかき乱してしまったりするのが、なんかもう言葉、習慣的に言葉が、ね、出てこようと この辺まで来るんですけども、しかしここまで来た時、手ピリにされた御言葉が、ね、その言葉を今ここで言ったら、ね、想像の破壊が起きてしまうという、なんかそういう心のアラートが、ね、警告が鳴って、で口紅からね、あ、じゃあ出ないようにしようということで、ね、非常に言葉の中の間違いが少なくなりました。行いの間違いも、ね、少なくなりました。あ、今これこれの行動をしたら、ちょっと想像の宮さんの破壊が起こるって、なんか御言葉が警告するんですね。でそれで、無駄なことをしなくなったり、あるいは、ね、なすべきことをするようになりました。もうメッセージを整えなくてはならない、そういう場面において、あるいはもう論文を書かなければならない場面において、もう大体肉がですね、嫌がるんですね。怠けたい、ちょっと、時間を潰しにフェイスブックを見ようかなみたいな、ね、本来そんなことをしてる場合じゃないのに、しかしインターネットを見たいとか、ね、ゲームをしたいとか、ね、そういったことを、ね、しようとするときに、いや今はそういうことをするべき時ではないっていう、なんか心の中にアラートが鳴って、でそれで、ああそうだっていうことで、ね、そういったことを一切やらずに、なすべきことをなす、ね、御言葉が皆さんのうちに早存在すると、どんどんと、ね、的を射ない歩みではなく、的を射た歩みになっていきます。皆さんもぜひ御言葉を手ピリにしましょう。そしてこの御言葉を存在させることによって、全能者、創造主、癒し主、そして、ね、元から死ぬべきお方、要するに皆さんをあがなう買い戻しの権利のあるお方を皆さんのうちに宿らせ、皆さんは的を射た歩みをするようになって、そして祈りにおいても、あるいは世の中に出て行って仕事をするにおいても、全能者なる主が皆さんのうちに存在し、行くところ、足の裏で踏むところ、ことごとく皆さんのものになっていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この全能者なる主、創造主なる言葉、この言葉を私たちのうちに豊かに住まわせ、賛美においても祈りにおいても、また行いにおいても、やることなすことすべてあなたの名のもとになす私たちであり、そのようにしてこの地上にあなたの存在をもたらす私たちでありますように。どうか私たちが御言葉を宣言することによって、本当に行くところ行くところで神の国の技を起こすものでありますように。御言葉のテプリンの大切さを今日知りました。本当に御言葉を暗唱することはいかに幸いなことであり、そしてイエス様を住まわせ、全能者なる主を住まわせることであるのか、本当に私たちが今まで御言葉をテプリンしてこなかったことをごめんなさい。そして数打ちゃなんぼの無駄な祈りをいかに捧げてきたことでしょうか。本当にこれからはあなたの御胸にかなったことをし、あなたの御胸にかなった言葉を唇から発し、 あなたの御胸にかなった行いをこの手によって手の技をすることができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。 アーメン。
聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主は私たちの神、私たちの神、主はただ一人である、ただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい、主を愛しなさい。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めてたい、感謝いたします。あなたが今日私たちに命じるこれらの言葉を、主よ、私たちの心に刻むことができますように、私たちを助けてください。これらを私たちの子子孫孫に、主よ、教え込むことができますように、私たちをあなたが指導してください。私たち一人一人が家に行っても、道を歩く時でも、寝る時でも、起きる時でも、この言葉とともに、この言葉を口ずさみながら、主よ、私たちが寝起きし、動くことができますように助けてください。そして印として手に結びつけ、記章として額の上に置くことができますように、私たちの家の門中と門に書き記すことができますように、入り出のすべてを、主よ、本当に主にあって始まり、主にあって終わることができますように、主を助けてください。私たちと子供たちに神の御言葉をテピリンすることによって上告してください。主の御言葉をテピリンすることによって彫刻し、存在させることができますように、私たちの考え方に、私たちの手足の技に彫刻して、そして存在することができますように、私たちの思い、心、感情、霊魂、魂が御言葉と同盟を結ぶことができますように、そして天地万物を創造した神の御言葉を私たちの中におらせ、そして私たちの中におられる御言葉が私たちを再創造して、主が創世記で物を創造した時、よしとされた、そのよしとされたの、その再創造の印が、働きが、頭部のその働きが私たちに起きますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たち一人一人に、主よ、あなたがこの御言葉を与えてくださって、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちの中に主よ、この住まう働きが本当に私たちに与えられますように、完成されますように、そして私たちの中に入って住まわれたこの言葉によって、創造主であられるイエス様の栄光を私たちが見ることができますように、父なる神様の身元から来られた独り子として、主のなされるそのすべての栄光を見ることができますように、主の頭部の栄光を見ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。 セピリンをした人の宣言する御言葉は、主をよく研ぎ澄まされた両刃の剣。主を感謝します。テピリンして私たちが本当に研ぎ澄まされた両刃の剣のようなこの御言葉を宣言することによって、東部の神様のその働きが私たちの実生活の中に現れますように。主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝します。心に刻むことができますように。ありてあるお方を私たちの中に刻んで、そしてこのありてあるこのお方を存在させることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが与えてくださったこのテピリンするものが最も覚えてテピリンしなければならない、このすべてをあなたが私たちに事細かく教えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。